皆さん、
こんにちは。
ユナイテッドナース 84.2、タックの2択、3択、マンスリーナビゲーター、すずです。
こんにちは、タックンこと弁護士、武田隆弘です。
はい、すいません、先ほどの番組に続いて、またまたまた、
すごいね、もう、キーパーソン。
はい。ではでは、最近、ブーメラン、ブーメランって表現をよく聞きますよね。ね、なんか政治家のね、発言の耳にするような、しないような。
あ、うん、だからこっちがさ、ちょっと突っ込み入れてね、
はいはいはいはい、
なんかこう、攻撃したら逆に、こう、戻ってきて、
そう。だからブーメランっていう
の。そう。
投げたけど、自分に跳ね返ってきちゃって。
そう。
ボケ持っちゃう
んですね。だから、その野党のね、大議士さんとかが、なんかこう、攻めてね、さ、自分に返ってきた、うん。なんかまあ、結局一緒になんか悪いことしてたりとか。
ああ、そういうことなんですね。
似たようなことしてたりするっていうことなんですね。
うまい表現ですよね。
そうだね。
こういうさ、ブーメランって言われるものって、うん、そもそもこの揚げ足がね、うん、そう今言った揚げ足取られちゃうみたいな、うん、強い必要な内容がね、多いのかなって感じがしますけど、うん、この裁判でも、ブーメランってあるんですか、
ね、う
ん、
ああ、ありますあります。やっぱり、訴える。訴訟ね。
はいはいはい。
提起するんだけど、
はいはいはい、
で、100万円払えという裁判をやったら、うん、実は訴えた相手から逆に訴え返される。反訴ってなんですけど。で、結局訴え返された方が勝っちゃうっていう。まあ要はね、っていうこともあります。で、自分の請求が認められなくてゼロになっちゃうだけじゃなくて、逆にマイナスになっちゃう。
あ、それじゃあ、訴えなければよかったってなっちゃうんだ。
そう。
そんなことあるんですか？
あります。
その人って、この人が悪い、この人訴えたいと思って、
うん、
訴えてるのに、逆にやられたから訴えてやろうみたいな、そういう感じなんですかね。
だから100万円貸してたから返せって裁判を起こしたら、実はちょっと前に300万借りてたという。
まあ、それだったらさ、絶対に訴えなくない
んだよ。まあね、まあね、今がちょっとわかりやすすぎる例えだけど、まあ、
バカでしょってなっちゃうよね。
そう、実はね、ちょっと自分にも非があることを別でやってたとかね。
ね、この発言は慎重に行いましょう。
はい、
ということで、番組では皆様からのメールをお待ちしています。法律に関するどんな些細なことでも結構です。番組までメッセージを送ってください。さあ、本日のゲストさんです。
はい。
ミュージシャンのマジロアヤさんです。
マジロアヤ
さん。マジロアヤさんなんだ。
そう。
マジロアヤさんです。こんにちは。
こんにちは。
はじめまして。
マジロアヤさん。
はい。
何でお呼びすればよろしいですか？
あやちょってお願いします。
あやちょさんね。はい。あやちょさんには後ほどゲストコーナーで詳しくご紹介させてもらいますが、番組にぜひご参加ください。
はい。
さて、たくん、本日の相談テーマは何でしょうか？
今日はね、労働関係です。
最近多いんですよね、労働関係の。
業種によってはね、ブーメランの応酬もありそうなね、労災についてです。
働き方改革ってもう最近ね、よく耳にしますけど、いまだにブラック、グレーな事業所も絶えないということでですね。
そうですね。やっぱりちょっとね、危険と隣り合わせになっているようなね、ね、お仕事だとか、まあそういうのとか、まあ残業とかね。まあなかなかちょっと普通の正規の時間帯では回っていかないようなものとかありますからね。問題はちょっとあると思いますね。
はい。この件についてもメッセージお待ちしています。ユナイテッドノースの公式ページからタックの2択、3択を選んでメールを送ってください。それでは、スタートです。
タックの
2択、3択。
この番組は、武田隆弘総合法律事務所の提供でお送りいたします。失った愛を取り戻す、消え切った愛に終わりを告げる、あなたの愛を共に考えます。武田隆弘総合法律事務所です。
84.2、タックの2択、3択、番組ナビゲーターはすずと
タックでお送りしています。
最初のコーナーは同社員の2択、3択です。
イエーイ。
はい、これはネット上や SNS で実際に相談されている A、B、どっちがいいのというご相談にカルチュアルな弁護士タッグで解説いたします。
わかった
よ。
はいはい、
実際の判例とは異なる場合もありますが、法律は幾度にも解釈、使い方があります。あくまで一例と捉えてください。
本日のテーマは労災ね、
はい、
労働問題は得てしてね、労働者の泣き寝入りがね多かったんですけど、平成になってね、ネット社会により悪質な雇用主がねさらされる世の中になって、
はい、
くらくはね収まりましたが、はい、それでもねトラブルはまあなくなりませんわね。
雇われているね、すべての方は知恵をつけ、機嫌と対応できるといいですよね。
はい。
はい。じゃあ、ゲストのあやちょさんにも、A、B、どっちがいいのか、2択、3択してもらいますので、お付き合いください。
よろしくお願いします。
では、こんな相談からです。
はい。
労災について質問です。妻がスーパーの仕事中に後頭部をぶつけ、ちょっとフラフラするとのことで、病院に行きました。念のため、CT スキャンを取ったところ、特に問題はなく、支払いは健康保険証を使って5000円くらいかかったのことです。
うん、
ただ、受付で労災保険の対象になるか聞いたところ、他の病院なら降りるけれど、うちでは降りないと言われ、
うん、
納得しっかりした後、ネットで調べると、労災指定病院だったので電話して聞いたところ、うん、労災担当者がいなかったのでよくわからなかったのことです。
うん、
明日、担当者に確認して電話をもらえるそうで、うん、長くなりましたが、5000円という金額で労災認定って一般的にはやらないのでしょう。やらない金額なんでしょうか。普通に申請する金額でしょうか。A、労災適用案件である。B、金額が低いので基本は自腹となる。はい、では増田さん。あ、あやとさん、失礼しました。あやとさん。A、B、どっちかなって思う方をお答えください。A で。A で。はい、確か A です。
A って言うと、はい、労災的案件であるってことね。
そうです、そうです。
そうですね。これは、はい、正解、A です。
お
ぉ、まあ、当然のことだから、はい、これはね、仕事中に後頭部をぶつけたわけですから、
うんうん、
これはもう完璧に労災ですからね。だから金額が小さい、大きいに関わらずですね、
はいはいはい、
労災になりますので。
労災っていうのは、基本、仕事中に起こった怪我っていうことでいいんですか。
まあ、大枠で言えばそうです。
うん、
まあ、これはね、ちょっといろいろ条件はあるんですけど、まあ、基本的にはそういうふうに思っておいていただければいいです。
はい、
で、まあ、次の問題なんかね、ちょっと、はいはい、これは本当に範囲に入るのみたいなところあるんで、
はい、
まあ、
ちょっと、はい、わかりました。では、続いての労災についてです。先日、主人が勤務先の事務所にて、仕事の準備中、部下に仕事について注意をしていました。注意をしたところ、逆上した部下に胸ぐらをつかまれ、素手とゴルフクラブでの暴行されたのですが、労災の適用を認められないと言われました。もちろん、事業主の命より、勤務時間内に事務所にて仕事の準備をしていました。手の骨折と全身打撲により、最短でも全治2ヶ月です。手の骨折は本日ワイヤーを入れる手術をしました。刑事事件ですが、相手の社員の給料が主人よりも15万円近く下であり、貯金などあると思えないこと。祖母の家に居候の身のため、裁判をして、慰謝料や治療費を支払う判決が出たとしても、内緒では触れず。私たちも弁護士を雇わなくてはいけないとなるため、リスクが高いと思っております。労災認定されず、今は10割負担で支払いをしています。ですので、治療費だけでも確実に戻ってくるよう、労災認定を目指しています。労災の認定がされないのはなぜでしょうか ?A、仕事中なので、労災適用である。B、事件なので、労働法は関係ない。じゃあ、あやちさん、A、B、どっちだと思いますか？
難しいですね。
そうですね。
うん、これ、故意に殴ったっていう案件ですからね。
故意に殴った場合、労災になるか、ならないかってことですよね。
じゃあ、B で。
はい、多分 B で、事件。まあ、これはね、刑事事件だから、労働法は関係ないかじゃないかなっていうことですか。
で結局ね、労災っていうと、まあもちろん労災保険はあるんですが、
はいはいはい、
労災保険で賄えない部分に関しては、はい、基本的には事業主が その損害賠償しなければいけないということになるんで、事業主がね、実際そこを責任を取らなきゃいかんかどうかという、それが判断なんですよね。で、今回のケースで言うと、基本的にはまあもちろん、業務の遂行中ですよね。仕事の準備中ですから。
そうですね。この事業主の、この事業主の方にこのお願いされて、
そう
命令されて、勤務時間以外にこのお仕事していたってことですか。
そう、まあ残業みたいなもんですね、
うんうんうん。
で、そこでですね、部下に仕事についての注意をしたというね、ことでおいて起こされた。
そうですよね。
ことなんだけど、そしたら、部下の人がね、怒ってんの、まあ、素手とかゴルフクラブで叩いたということでしょ。
そうですよ。
ここまでして、事業主は責任取らなあかんのっていうことなんですけど、
ああ、そっか。
これはね、はい、結構実際裁判とかで争われた案件があるんです
ね。
が、基本的にはその、まあ、職務遂行中であって、なおかつその業務の、業務に原因があるという、この要件を満たされなきゃいけないんですけど、これはね、その、まあ、怒るっていうかね、その業務内容について、指示するとか、まあ、そういう、まあ、怒ったりとかね、いうのは、基本的にはこれも業務なんで。
あ、もしかして、どうしたらいいの？
そうすると、
それに対して、
で、認められる場合が多いという。
ああ、まあ、あくまでも認められる場合が多いよっていうことなんですね。
そう。それで、まあ、例えばね、当然のことながら、その、例えば、死後をしててね、そこの中で喧嘩になってっていうのはもう全然労災にはならないんだけど、
ああ、仕事の準備中でも、この、仕事以外のことでこの口論になっちゃった場合は、もう個人の責任なんですね。
そう、まあ。
これでも、この刑事事件ですがっていうことは、
うん、
この相手の人、訴えてないのかな？
訴えてるよ。
だから訴えてるのかな、
うん、だから基本的にこのケースで言うと、うんうん、基本的にはその部下、ね、暴行を働いた部下と、
うん、
あとその会社、これ両方訴え、うん、事件ですね。うん。両方訴えることができるんです。
両方訴えられるんですね。
そう。で、例えば、この怪我によって1000万円ね、損害を被ったと、いうふうになった場合に、合わせて1000万をどういうふうにでも請求できるんですか。
あ、じゃあ、
うん、
事業主から500万円、
うん、
この殴ってきた人をから500万円とか、そういうふうでも
できるんですよ。できるんですよ。
じゃあこの人は治療費と慰謝料両方もらえるかな。
もちろん、その治療費の慰謝料も合わせてその損害になるんで、
そうなんですね。
そうです。
でもこれ今10割、その実費で払っちゃってるから、と言ってますもんね。
うん。だからそれはまあ、一旦立て替えっていう形になって、実際は請求することはできます。
あ、よかった。ちょっと労災使えた方が良さそうな案件ですね。
それはそうですよ。やっぱり個人、ね、その部下の個人っていうのは支払い能力に限界があるんで、やっぱり事業主、もちろん、労災保険は当然適用されないと、すぐに手を感じてこないこともありますからね。
そうなんです。だって全治2ヶ月って結構ですよね。
いやー、すごい。動けないですよ。だからね、まあそういう場合、ちょっとね、個人的なトラブルに見えるけど、実際はちょっと業務上のことだということなので、ね、労災を使える場合もあるので、諦めないで。
はい、はい、諦めないで、この事業主さんに、訴えた方がいいですね。
そうですね。はい。
はい、では、あやとさんご協力ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、また後ほどお願いしますね。
はい。いかがでしょうか。
はい、じゃあ、このあたりでですね、
はい、
曲を紹介したいと思いますので、
はい。
今日はですね、やばい T シャツ屋さんで、集まれパーティーピーポーです。
はい、それでは、どうぞ。
どうぞ。Go, go, 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 go
ザックの2択、3択、続いては番組にゲストをお招きして、ザックバランニフリートーク、2択、3択、出たとこ勝負です。
はい。それではですね、改めてね、ゲストをご紹介します。
はい。
デジタルミュージックはじめ、ジャンル、シーンを問わず、歌うです。音楽家のマジロアヤさんです。
よろしくお願いします。どうぞいらっしゃいませ。
よろしくお願いします。
2択、3択に出ていただきました。なん、あの、以前、私とタックンとちょっとね、
そう、
カラオケにね、
そう、
来てた時に、
はい、
歌われてたのを、ちょっとあのね、二人で見た瞬間、ゲストに呼ぼうってなったんですよ。
ありがとうございます。
ちょっとね、あの突出したね、
うん、
歌唱力というか。
もうみんな聞き入っちゃってましたもん、あやちょさんの歌に。私も結構アニメの歌好きなので、聞いちゃってました。
で、まあ、当然のことながら、あの、音楽活動をしてらっしゃるということでして、あの、あれですね、ソロとバンドと両方やってらっしゃるんですね。
そうなんですね。
はい。
で、ソロは、この、マジロアヤというお名前でやってらっしゃって、バンドはどういうお名前なんですか？
めっちゃ魅力たまるです。
はい。インパクト大ですね。じゃあ、魅力溜まる？
はい。
LINE の魅力が溜まっちゃうよっていう。
あ、そうです。
そうなんですね。
でね、みんなからね、それで LINE がいっぱい来るんだったら羨ましいんですけど。
あの、グループ LINE が溜まっちゃうから、もうそのまま、グループのバンド名にしちゃおうみたいな、そんな感じなんですか？
こんなノリですね。
ね、グループラインってね、結構溜まりますね。
溜まる
ね。
溜まる量が300とかなんで。
うわー、すごいね。
何を送るんだろうか。
まあなんか、打ち合わせの日にち、まあ、な練習とかね。
未読になっちゃダメじゃん。未読つけてほしい。
そうだね、そうだね。で、どういうような音楽をやってるっていうか、最近なんか、あの、ソロで出された楽曲があるんですよね。
そうですね。いろいろ出してはいるんですけど、
はいはいはい、
アニソンが大好きなので、アニソンっぽいオリジナル曲をたくさん出してます。
マジロさん自身、この曲作りもされてるんですよね。
ふわっとしてるぐらいですかね。
ね、
なんかあの、先ほど、なんかゲーム、はい、ゲームの音楽主題歌なんですかね。なんか出されたと思うんですけど。
はい、出しました。
もうこれあの、本当にゲストに来てもらって申し訳ないぐらいですよね。
そうじゃないですか。
そう、
全然全然。
気軽に話しかけてしまって。
気軽に話してください。
なんか、
その時の曲があるんですね。
はい、持ってきてます。
あ、ぜひぜひ、ぜひかけましょう。
これ、どういったような曲ですか？
そうですね、あの、YouTube の方に、
YouTube でも来てるんです。
来てますね、任天堂さんの、公式アカウントから聞いてもらえるんですけども、アニメと一緒になってます。
これは、マジロさんが曲を作ったんですか？
あ、曲を作ったのは、成瀬和彦という。
うん、あ、同じ版のメンバーの方。
そうですね。
作詞をしたんですか？
作詞も違う人がしてます。
そうなんですね。
これ当然ゲームの内容に意識した曲ってことになるんですよね。
そうですね。もう歌詞が完全にゲームの世界をそのまま
表現してるんだ。
はい。
曲名は何て言いますか？
アウェイという曲です。
アウェイ。
なるほど。今流れますけど。
カラオケでは歌える
ね。これゲームはどういうゲームなんですか？
ゲームは説明が難しいんですけど、FPS アドベンチャーアクションみたいな感じですね。
FPS アドベンチャー？
だからあれなんですよ、その、あとロールプレイングみたいにストーリーを進めていくんだけど、で、出てきた魔物とは自分がアクションで、なんか、共通みたいに戦うという、ね。簡単に言うと。
ちょっとゲームやる？
やらない、ほとんどやらないけど、まあ、たまになんか、スマホでやってるぐらいだけど、僕は。
あ、これも普通にあのゲームソフト買わないと聞けないの？
あ、CD 発売しております。
ありがとうございます。
これ CD はあれですか？どうやって買えばいいんですか？
あの、ライブの物販だったり、あとあの、ブースという通販サイトがございまして、
はいはい、
通販サイトがあるんですね。
あります。そちらから買っていただけます。
まあ、素敵な歌です
ね。かっこいいね、歌声が。
やっぱりこの声に魅力的な声ですよね、あやとさん。
ありがとうございます。
印象的な、もう一回聴いたら本当忘れられないというか、
そうですね。
そう知ってる歌声ですよね。
嬉しいです、ね。なんか、お金払わなきゃダメだった。
やめてください、やめてください。
それで、この、あやとさんは、はい、ソロとバンドとあるんですけど、なんかライブってどこに行けば聴けるんですか？
毎月第3水曜日なんですけども、名古屋栄にあります B&M たけのこさんというお店で、
はい、
これちょっとアニソンをやったりやらなかったりなんですけど、昭和歌謡を中心にやっております、
あ、そうなんですね。なんか昭和歌謡を歌ってるイメージないかも。
そうだね、
こういうなんか元気なさ歌を歌ってるイメージだよね。
夜何時、7時半ぐらいからやってるんですかね。
そうですね、7時半ぐらいからのろのろっと始める感じですね。
毎月水曜日、
第3水曜日、
毎月第3水曜日に、この魅力たまるの方ですか？
魅力たまるの方はですね、12月にライブがあります。
あ、そうなんですね、
12月14日ですか？
はい、14日です。
はい、場所はどこですか？
福島グランツさんというところですね。
なるほど、なるほど。それは他のバンドと一緒にやるライブってことですかね？
そうですね、他、なんかシンガーの方だったりとか、アコースティックバンドだったりが出るみたいです。
ここではもうバリバリアニソンの、あれですかね、マジロさんの歌が聞こえるってことになるん
です
か？
そうですね、アニソンカバーだったり、マジロアヤのセルフカバーだったり。
行きたいですよね。
この、たけのこさんのこの、第三水曜の方は、これはもうマジロさんだけが出てるんですね。
あとはキーボードとして、アウェイを作ってくれた、
そうなんですね。あ、二人で、
はい、
弾き語りなんですか？
そうですね、キーボード弾いてもらってっていう。
一組だけの出演ということですね。
はい、ワンマンでございます。
ワンマンなんですね。どれぐらいやるんですか、お時間？
30分です。
あ、30分だけなんだ。もうちょっと聞きたいね。
でも毎月やってくれるんだからね。
そっかそっか、一度も毎月行かなきゃね、多分ね。
そうそうそう、やっぱり固定のファンのお客さん
いらっしゃいますよね。
そうですね。
なるほど。でね、今ちょっと名古屋とか愛知県の話聞いたんですけど、活動の中心は名古屋ってわけではないんですね。
そうですね、あんまり名古屋が少なくて、東京とかね、大阪、京都、滋賀が多いですね。
京都も有名ですもんね。京都で音楽祭って結構やられてる方多いですよね。
だからね、多分別他の仕事もしてらっしゃるってことなんで、超多忙な毎日を過ごしてらっしゃるかなって思いますよね。だからね、ライブって大体土日が中心ですよね。
そうですね。
ね、この、栄はちょっと水曜日ですけど、そうするともうほとんど土日はほとんど名古屋にいないって感じですね。
あんまりないです
ね。そうなんですね。ぜひぜひ行きたいですね。
そうですね。なるほど。で、まじろうさんですが、大体いつぐらいからこう音楽活動っていうか、やってらっしゃったんですかね。
音楽活動というか、歌自体は本当に子供の頃からずっとやってるので。
なるほど。もう小さい、本当に小学生とかからですか？
そうですね。もう小学生ぐらいからずっとやってて、3年ぐらいですかね、だから。
そうね。そうね。ですから、その3年前からじゃないですけど、学生ぐらいの時にやっぱりバンドやったりとかそういうのもあったんですかね？
バンドは全然やらなくて。
あ、そうなんですか。
なるほど、なるほど。へぇ。でもあれですよね、こう音楽作ったりとかいうことだから、こう、ずっとこう音楽活動自体は長く、いろんな形でやってたってことですね。
あ、シンセサイザーが好きなので。
そうなんですね。
なるほど。
ずっと携わってるのはいるんですね。
そうですね。
で、今はそのね、歌を歌うこと以外にも、お仕事があるんですよね。そういう声優とか、
歌とか。まあ、あんまりなんかこう、名前をバーンって表に出るようなのはないんですけど、
ね、はい、
どっかでこう、販売促進のビデオだったり、
へぇ、すごい。
やっぱりね、綺麗なお声だとね、いろんなところでね、やっぱり役に立つというか。
ありがとうございます。
なんかそうね、こうやって非常に日々ねお忙しい活動してらっしゃるマジローさんですが、なんかこうご自分のねこう音楽活動のなんかモットーっていうか、こう自分の歌うことでこうなってほしいなみたいな、なんかありますか？
そうですね、人の背中を押したい。
あー、歌ってね。
どういう人の背中を押したいですか？
例えば心が弱っていたり、人生に疲れていたり、後ろ向きそうになってしまっている人の背中をドーンと。
カオスさんの歌、元気がもらえますしね。
そうだね。ぜひね、まぁ、ちょっと、最近イマイチだなっていう人はね、ちょっと、あやさんのね、ライブに足を運んでもらいたいですね。そうですね。これ、ライブとかって、どうやって情報をキャッチすればいいんですか？
ツイッターとフェイスブック、あと、オフィシャルのサイトを持ってます。
そうなんですね。これは、マジロアヤで検索すればいいのかな。
あやちょ .com で。
あやちょ .com って検索したら、
出ると思います。
CD も買えるんですよね、そこから。
あ、CD は、
また別なんです
よ、
ね。
はい。
ああ、そういうこと
ですね。はい。サービスを使っていただいてっていう。
なるほどね。はい。ライブは大体どれぐらい年齢層の人が来るんですか？
そうですね。大体30代以上の、本当になんか昔の元気なアニソンが好きな世代の方が多いです。
なるほど。わかりました。結構時間もね、
そうですね、ちょっとね、喋りすぎちゃいましたね。はい、すいません。ここで、お時間ということで、あやちょさんありがとうございました。
ありがとうございました。
ね、ぜひ法律関係のご相談などなど、さきの法律事務所の方にご相談ください。
よろしくお願いします。ありがとうございました。
はい、ということで、2択3択でたどこ勝負でした。ゲストのあやちょさんでした。
失った愛を取り戻す、消え散った愛の終わりを告げる、あなたの愛を共に考えます。竹田隆博総合法律事務所です。
時刻は間もなくお昼2時30分になります。ビワイデスバース 84.2 よりお送りしてきました。タックの2択、3択、まもなくエンディングです。番組では皆様からの2択、3択を募集しております。どっちを選んだらいいのという疑問に、弁護士タックンが両親でお答えします。法律問題のご相談、お気軽にしてください。ではでは、次週はどんな内容でしょうか？
次週はね、譲渡の有効無効です。
なんかまたまた難しそうなお話ですが、譲渡ですね。
はい。
ではこの点についてもぜひご意見お待ちしています。ユナイテッドノース公式ページからタックの2択3択宛てにメールを送ってください。いつも私すずがお相手を務めます。
はい、よろしくお願いします。
はい、ではお昼の2時に 84.2 メガヘルツに合わせてお耳にお かかりましょう。番組提供は竹田隆博総合法律事務所でした。お相手は私すずと
タックンでした。
せーの、さようなら。